遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きなこの僕遠藤ひろむが、マジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとく、いろいろなジャンルの話をする番組です。はい、先週お伝えした通り、名義上というか一応の最終回ということになりました。いや、びっくりですね。あっという間だった感じしました。なんか、あ、もう12回やったんだみたいな、よくこんなにネタが尽きなかったなっていう感じではあるんですけど、まあでも今回特に何を変えることなくゆるっとね、一回終わろうかなと思います。さて、世間の話をすると、学生の皆さんがもうすでに夏休みなんじゃないかなと思います。中学高校だと、まあ多分1週間ぐらい前かな、このアップしてる日の1週間前とかだと思うんですけど、まあ大学生もその1週間後ぐらいにはもう休みなんじゃないかなということで、まあ皆さん夏休みをの初めぐらいをもう満喫してるんじゃないかなと思うところでございますが、まあ長いんでね、やっぱ夏休みって。僕もあの学生の頃はそう味わっていましたけど、長いのでね、ぜひ友達と一緒に遊びに行ったり、まあはたまた一人旅でもやってもいいと思うので、そういうところで楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。それではラジオの方を始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。
ラディキャスネット、
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前々から話していた、ちょっと話したことがあったんですけど、プレイステーション2のウルトラマンのゲームファイティングエボリューション3がですね、まあこの収録の多分もう 2,3 週間前の話だとは思うんですけど、ちょっと話すタイミングなくて言いそびれちゃって、全キャラを出すことができたんですよ、やっと。いや、大変なんですよ。まあ知ってる方いるかわかんないんですけど、昭和の最後のウルトラマン80っていうのがすごい出しづらいんですね、そのゲームの中だと。なんて言えばいいのかな、まあ、ストーリーをちょっとその全キャラ使わなく、その全部のウルトラマンを使わなきゃいけなくて、プラスあとバトルモードっていう、なんだろうな、まあ、5回戦怪獣と戦うモードもまたそれを全部のウルトラマンでやんなきゃいけないっていう、80含めなければ14人確かいるのかなっていうのを、まあ、要は28回戦やんなきゃいけないっていうのがすごい大変で、もうやっと出せて、であとその80のそのシナリオもクリアしてキャラを全部出したっていうところまでやったんですけど、これがですね、全クリではないんですよ。必殺技も実はその解放の条件があって、これをセットして戦うと次にこの技が出てみたいなのがあるんですね、まだ。全クリは程遠いなと。もうこれ今回でちょっと終わっちゃうんで、これ以上は話せないんですけど、まあ暇があったら攻略サイトとか見ながら、本当の意味の全クリを目指そうかなと思います。それでは次元の旅に行きましょう。とはいえ、最初のコーナーはこちらです。次元融合、その名の通り2つ以上の次元をまとめるコーナーです。今回はですね、メモリア、過去の次元メモリアと紹介の次元プロログを融合させたいと思います。で、なんでかっていうと、僕今更なんですけど、声優さんの話を全くしてないなっていうことに気づいたんですよ、この最終回にして。番組の説明の時に、まあ、声優さん大好きって言ってるんですけど、多分コーナーとかで話したことないんじゃないかなみたいな、ちょっと今更気づいて。なのでですね、このメモリアとプロログを使って、どれぐらい僕が、まあ、どういう経緯があって声優さんが好きになったのかとかっていうのをちょっと紹介していきたいなと思います。そうですね、初めはですね、小学校6年生、もうほんと小学校の終わりぐらいになるんですけど、まあ友達からそういうのはやっぱりアニメを教えてもらって、最初に見たのはラキスタだったんですよ。で、まあその流れもあって、中学入ってから鈴宮春日の憂鬱とかも見始めたんですね。まあ、なので最初に てかまあその辺でやっぱりその声優さんっていう職業を知って好きになったのは平野綾さんなんですとか、あと、まあ、ちょうどその春日とラキスタってキャラクターソングっていうのもあって、まあ、その実際にキャラクターが歌ってるように声優さんが歌ってるものなんですけど、それにもハマっちゃったんですね。でそこで好きになったのは杉田智和さんなんですよ。まあその春日の主人公キョンをやってたんですけど、そのキャラソンがですね、もうなんだろう、すごい面白かったんで、もしかしたら YouTube にまだ上がってるかな、まあキョンキャラソンとかって調べれば多分出てくると思うんですけど、ちょっと面白いので聞いてみてくださいっていうのもあって、その辺から多分もうあの声優さんってやっぱり好きだったんですね。でやっぱりそのまま行くと、これもまた友達とかに教えてもらったやつなんですけど、さよなら絶望先生とか、その辺を、まあ、中学1年2年とかでやっぱり見てたんですよ。でその頃の流行りっていうか、僕らの間でやってたのが、その、まあ、友達の一人が絶望先生の漫画を持ってきて、まあ、それをちょっと役割とかを振って 2,3 人で漫画をその音読するっていうのをやったことがあったんですね。いや面白かったなあれっていう感じはあるんですけど、まあそんなこんなでやっぱりもうこの辺から好きだったんです。で中3になってその推しが変わります。好きな声優さんが、まあその平野さんのつながりでヌラリヒョンの孫を見ようかなって思ってて、まあ、確か中3だと思うんですけど、まあそのぐらいで見始めたんですよ。まあそしたらですね、雪女つららちゃんが可愛くて、まあその声優さんが今大好きな堀江由衣さんだったんです。まあ逆に言うとその雪女から入って堀江さんって大好きになったんですね。まあそういうことがあったんで、その堀江さんが好きになって見たのはトラドラとか、あと猫神八百万とか、もうその辺からですね、中の人をまずそのなんだろう、紹介とかで見てから、アニメをそのアニメを実際に見るっていうことを多分し始めたんだと思います。まあそんなこんなあって中3、まあ中3修学旅行明けとかだったかなって思うんですけど、まあ、堀江さんが好きになりましたよと。まあもちろんそれ以外にも好きな人やっぱりいますし、まあもっと言ってしまえば多分見たアニメの声優さんこの頃はおそらく全員好きになってました。今はそうでもないです。全員が全員ちょっと好きになれるというのは限らないので、まあこの辺の時はもう大半の人を、そのアニメに出た人はほぼほぼ知ってたみたいな、そんな感じではありましたね、記憶上で、まあ中学終わりまして高校に入って、でやっぱりその中学の頃から声優目指そうと思ったんで、その中学の頃は卓球部だったんですけど、まあ高校に入ってから演劇部に入ったんですよ。この辺は多分言ったかな、もしかしたらって思うんですけど、まあとにかくその入りながらもアニメはまだまだ見てましたよということで、まあこの辺やっぱりその堀江さんが出てるアニメをまあまあ見ていたなという感じになります。具体的に言うと、やっぱ物語シリーズ、化け物語とか偽物語とかを見始めて、あと、まあ、クロスアンジュを見は、確か高校3年の時だったかな、クロスアンジュは見たり、でドッグデイズとか、あと麻雀もやり始めたので、サキとかも見たりしました。まあ共通するのは全部に本当に堀江さん入ってるんですけど、でやっぱりそのことごとくねですね、堀江さんのキャラは好きになっていくんですけど、でこのあたりからラジオをやりたいじゃないんですけど聞き始めてるんですね。まあ声優さんのラジオ限定ですやっぱり。で最初に聞いたのもやっぱりその堀江由衣さんの、まあ、堀江由衣の天使の卵というラジオを聞き始めてました、この高校ぐらいから。で、まあ、専門学校に入ると、ちょうどですね、その堀江さんがプリキュアに出るということで、プリキュア見たり、あ、高校生の時の言うの忘れたな、ちょうど高校 3年だよな、うん、3年生の時の、ハピネスチャージプリキュアの映画にゲスト出演してたんですね、堀江さんが。まあ見ましたね、本編見てないのに友達に行って、出るからちょっと一緒に見に行こうぜっつって映画だけ見に行きました。まあ傑作、最高傑作だったんですけど。でいうのもあって、まあ専門学校ではもうそういうの 取っ払ってもう出るから本編から見ようということで見てました。山ほこりも最高でしたという感じのがあって、まあでもこの辺でもやっぱり作品から声優さんが好きになることもあれば、やっぱりその声優さん目当てから入ってそのアニメが好きになるっていうのはもうなんだろう、総合であったんですね。まあプリキュアの言うのであれば、主人公のちょうど高橋理恵さんですとか、あと妖精、まあ、妖精役兼追加戦士のプリキュアだったあと早見沙織さんとかも好きになったりしました。いやいろんなことがあって、やっぱりその専門学校もその声優さん目指して声優科のコーナーにコースに入って、で目指してる途中でちょっとラジオに切り替えたくなったなっていうのがあって、まあラジオに切り替えたなっていうのがまあ今の僕ですね。で、まあ、最近ので言うと、まあ、堀江さんもちろん大好きなんですけど、早見さんの株が僕の中では急上昇してます。皆さんぜひ掛け狂いを見てくださいで高橋理恵さんも、ナイツ&マジックっていうのがで主人公をやってるんですよ、男の子役でっていうのがでも結構すごいよくって、話的にもすごい面白いので、まあ、ちょっとこれも見ていただけたらなと思うんですけど、まあそんな感じで今の僕があるわけですねラジオをやってまラジオやっちゃってるわけですけど、いやーやっぱり素晴らしい存在だなと感じてます、声優さんって。で、まあ、だから目指したっていうのがやっぱりあるんですね。高校で演劇入って専門学校もそういう学校に行ってっていうのがあるんですけど、ただやっぱり逃げちゃったんですよね、ラジオに行くっていうのは逃げだなってやっぱり自分でも感じてますし分かってることだったんですけど、まあ遠回しにアプローチがかけられるんじゃないかなっていうチャンスもあるんじゃないかとは思ってるんですよ。やっぱりラジオから入ってもしその、まあ、この先どうなるか分かんないんですけど、事務所とか入ってもしね、もし声優の仕事とかがあったら、まあ、どんな人とでもいいので共演したいなとか考えていたりします。はい、以上、声優さん大好きだというアピールの次元融合でした。遠藤博文のプレインズトーカーズ、さあいよいよ最後の旅になってまいりましたが、実はですね旅じゃありませんというわけでコーナー名いきましょう。旅人の休息。まあもう最終回ということで旅も終わりが近づいているので、一休みしようかなと思って雑談でもしようかなと思いますまあでもですね、テーマちゃんとあるんですよ。テーマはですね、最近の自分です。何かとですね、ちょっとまた最近金遣いが荒くなったんじゃないかなってちょっと自覚してるんですよ。何かっていうと交通費がかさばってますとにかく交通費がかさばるっていう、まあその訳はちゃんとあるんですよ。やっぱりまあこのアップされてるのの先週ぐらいですかね、一つ前の週ぐらいだと思うんですけど、プリキュアの新しいドリームスターズという映画の、まあ、DVD ブルーレイが発売されたということで、それをまあ求めていろんなところを巡ったんですよ。まあ、具体的には本厚木行って、もうその日に要はなかったんで、本厚木にはまあアニメイトなんですけどなかったんで、海老名行ってなくて、ただちょっとその日はもうこれ以上行きたくないなっていうことで帰って、違う日に小田原行ってなくて、じゃあ町田も行こうって言って町田行ってなくておーいみたいな感じになって4カ所回ってなかったんですよね、その新しい映画が。一応確かにその映画を見た、まあちゃんと劇場に見に行ったので2回も見に行ってねえわ今回、まあ見に行ったんで、その後やっぱりいろんな感想のサイトとか見ると、ああよかったよかったっていう声っていうかその感想がいろいろあったので、まあ売れるのは確かにしょうがないんですけど、4件回ってないかと思ってそんなかよって思っちゃったんですよね。でまあついでにじゃないんですけど、それと同時に CD も出てて、水木奈々さんの、CD シングルが2枚と、あとそのさらに前の週には 上坂さんの上坂すみれさんの、CD もシングルも出てたので、まあ、そっちは変えたんですよ。合計3つ変えたのと、あとやっぱりその行く先々は僕の地元と違ってですね、ちゃんとカードショップがあるので、マジック・ザ・ギャザリングのシングル買いをしたくて、それを買いに行ったりもしたんですね。で当然その CD は3枚買えましたし、ギャザーの方も、組みたいデッキが組めたんですよ、完成したんですよ、っていうところまでいいんですよ。ドリームスターズ変えてないと思ってせっかく金とかを下ろしてあるのにと思って、ちょっとそれが残念だったなと思いました。でギャザリングの方も、ちょっと面白いエピソードがあって、最初、どこだったっけな、まあ、本厚木海老名は言うて買わなかったんですけど、小田原で、まあそのなんだろうな、中核っていうか足りないパーツを最初に買いに行ってたんですよ。で買いたいパーツ一応その分かってたんですけど、一つだけ、しかも一番重要なカードを買うのを忘れてしまって、家に帰って組んでる時にあれないっつっていやーびっくりしましたね。なのでそれは町田で買い足しました。まあ安かったんですけど、ということもあったりしました。で本厚海老名行った時かな、流れでそのまま部活に行ったりもしたんですよ。まあその要は僕のいつも乗る駅とは違う駅で降りて、そのまま高校行って、でそっから普段だとチャリで行けるんですけど、自転車で行けるんですけど、その日はそのまま歩きで行ってるわけなので、もうバスで帰るしかないんですね。そのバスの分もあるんで、いや金がっていうお金が飛んでいくっていう思いがですね、ちょっと最近あるわけなんですよ。で加えて漫画も買いたいんですね。まあちょっと衝動的にですね、掛け狂い、最近僕来てるっていう話はしたんですけど、カッコ借りっていうギャグ4コマのスピンオフを買ったのと、あと掛け狂いよろずという、いろんな違う漫画家さんが、その掛け狂いのオリジナルのエピソードを書くというアンソロジーを、購入したんですよ。まあここまで来るともう本編も買いたいじゃないですか。てか実際買いたいんですよ。1冊、まあ、500ちょっとぐらいの7巻分だったかな。まあ単純に考えて4000いかないぐらいっていうのも確保しなきゃいけないということで、いやーこれちょっとなんとかしたいなと正直に思った瞬間でした。以上、旅人の休息でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。すいません、声優さんの話のところで一つ補足すると、必ずしも声優さんだけでアニメを決めてるわけではないんですよ。まあある程度やっぱりいてくれないと困ったりはするんですけど、モチーフとかその自分の好きなモチーフとかで決めることもあります。あとなんだろう、弟が見てたからとかっていうのもありますので、まあその辺はご了承いただきたいなと思います。一応具体的に言うと、それこそその堀江さんが出てないところではつぐももっていうアニメを見たり、あとそれこそ弟が見てたのっていうと、小林さんちのメイドラゴンというのをは見てたりしましたので、まあそういうのもあるんだよということを知っていただきたいなと思います。最終回ですけどねでちなみに思ったんですけど、まあ最後がこんなんでいいのかなって、話しててちょっと思いましたね。まあいいかなと思います。ぬるっとゆるっと終わろうかなという感じで、でやっぱりその言ったと思うんですけど、続くかもしれないし続かないかもしれないっていうところなんですね。まあなんだろうな、これぶっちゃけていいのかな、ぶっちゃけた話、プロフィールをその局に送ったんで、そのレス次第なんですよ。でそのやっぱりその帰ってきたらこっちに、まあ、来れるかもしれないですけど、ちょっと回数少なくなるかなとか、まあそっちで番組やっちゃうとこっちに来れなくなったりっていうのがあるので、ちょっとその辺が曖昧なのかなと。 、まあ、いい意味でも悪い意味でもレース次第だなというところでございます。まあ、ただですね、やっぱこの番組好きなんですよね。自分でやってて話してて楽しいですし、あんまりなんだろう、やっぱ12回だけで終わらせたくないなっていうところもあるので、まあ、あわよくばやっぱり2クール3クールやりたいなとは、まあ、思ってるんですけどね。まあどうしようかなというのは未定という感じで終わらせたいなと思います。まあ番外編とかもしかしたらやるかもしれませんね。やっぱりそれこそレス次第ではあるんですけども、まあその時はまたよろしくお願いしますということで、まあもし活躍の場が変わったということであっても、これからも応援していただきたいなと思います。まあという感じでですね、濁す、このちょっと濁す感じで終わらせたいと思います。それではこのラジオここまでといたします。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回があればレッツプレインズトーク。